特集、暗がり峠、4ページ。生駒山の山頂付近に位置する暗がり峠。70メートルにわたる石畳は、約400年もの間、住民の暮らしを支えてきました。今回の特集では、暗がり峠の魅力を、その歴史から紐解きます。日本百名峠に選ばれているこの峠を訪れてみませんか。石畳が残る珍しい峠として人気。店を始めた22年前は峠を通る人は1日3人ほどでした。暗がり峠で茶屋を営む山田末広さん、美佐子さん夫妻。峠の移り変わりを振り返ります。昔ながらの石畳が敷かれた珍しい峠としてテレビや専門誌で取り上げられてから訪れる人が一気に増えました。約400年前に敷かれた石畳を目当てに全国各地から山登りを楽しむハイカーが集まるようになった暗がり峠。峠に向かう道中にある史跡や山肌に広がる棚田などの景色が楽しめるのも人気の理由です。生駒や奈良のきれいな自然の景色を一望できますよ、と美佐子さん。峠からは市内の街並みだけでなく、天候に恵まれると若草山まで見渡すことができます。この絶景を見るために訪れる人もたくさんいるほどです。住民の暮らしを支える道路。生駒市と東大阪市の境に位置する暗がり峠、奈良市内から生駒山を越え、大阪市までを結ぶ国道308号が通り、住民の生活道路としても使われています。また、東大阪市に入ると、坂の角度が最大37度と言われ、国道ながら勾配が急で道幅も狭いことから、国道、国はひどい。残酷の国と皮肉られています。険しい峠道ですが、生駒から東大阪市まで約20分、第二般な有料道路を使うのと同じぐらいですと話す末広さん。峠を通り約40年間東大阪に通勤していました。通勤時間帯の朝7時から8時にはひっきりなしに車が通るほど交通量が多いですよ。多くの人が行き交い、人々の暮らしを支えてきた暗がり峠。その始まりは江戸時代まで遡ります。写真4枚。写真1。暗がり峠に敷かれた石畳の脇に並ぶ民家の縁側で話をする山田晴美さんと北村よし子さん。2. 車同士で対抗するのがギリギリの道幅。3. 標高455メートルの峠付近から奈良川を見下ろすと、棚田や奈良盆地が一面に広がります。4. 峠に建てられた府県境を示す標識、記念撮影のスポットとして人気の場所です。写真終わり。コラム、暗がり峠の今、昔、峠の住民にインタビュー。現在20人ほどが暮らしている暗がり峠。ここで暮らす皆さんだからこそ知っている峠での生活について話を伺いました。山上時子さん、牛を連れて買い出しに。60年ほど前は年に3回ぐらい大阪の鶴橋へ買い出しに、樽の醤油や干し魚などをたくさん買うので、荷物を運ぶための牛も連れて行きました。急な坂道を登るのは牛も辛いので、牛に藁の靴を履かせていたんですよ。西田忠義さん、地元住民が残した石畳。今の石畳の道はコンクリートで整備されていますが、30年から40年前は土の舗装でした。雨が降ると土が坂の下に流されて石がむき出しになるので、 峠の住民が山肌から削り取った土で道を舗装し直して石畳を残してきました。北村末吉さん。自転車で暗がり峠に挑む人も。暗がり峠には海外からも観光客が訪れます。世界で有名な日本人ロードレーサーが、とても国道に見えない激坂だ、と雑誌で紹介し、サイクリストたちの中で話題に、足をつかずに完走することを目標にしてる人もいますよ。コラム終わり。
奈良と大阪を結ぶ古来の街道。近道として重宝され栄えた峠。江戸時代、大和、現在の奈良の人々が経済文化の拠点だった難波、現在の玉造に最短距離で向かうため、暗がり峠を通りました。人の往来が多く自然と道ができたため、交通の要の場所として整備に乗り出した郡山藩。石畳は殿様の籠が峠の急な坂で滑らないように敷かれたと言われています。大阪から、大阪の坂は坂道の坂。大阪から大和や伊勢に向かう人々には、暗がり越え奈良街道。大和から大阪に向かう人々には、暗がり越え大阪街道と呼ばれたこの道。険しい道のりの中でも難所にあたる暗がり峠が休息の場に、宿場や油屋などが二十数軒並び、街道を行き交う多くの人々で賑わいました。大正3年に大阪電気軌道、現在の株式会社近畿日本鉄道が生駒トンネルを開通。大阪と奈良が鉄道で結ばれ、これを機に暗がり峠は主要な交通路としての役目を終えます。宿場などは姿を消し、十数軒の民家が残るだけになりました。当時の面影を残すため、地元住民によって石畳は守られました。古道の風情を忍ぶこの道は、日本の道百選にも選ばれ、今と昔をつなぐ重要な歴史遺産になっています。写真が4枚あります。1、松尾芭蕉の句碑。松尾芭蕉が9月9日の菊の節句に、暗がり峠を越える風流を詠んだ句。菊の花に暗がり昇る節句かな、が句碑に刻まれています。2、多くの人が行き交った暗がり峠。河内名所杖、暗がり峠より。江戸時代、峠には大名や町人たちが宿泊する旅館が軒を連ね、周辺には宿場や酒屋、油屋など20軒ほどで賑わっていました。3、生駒トンネル開通。生駒トンネルの掘削をしている様子。大阪に抜けるトンネルの入り口付近には、工事に用いるレンガや松の木などが置かれています。4、日本の道百選の碑。歴史を語る長く守っていきたい道路として、昭和61年に暗がり越え奈良街道が建設省、現在の国土交通省により、日本の道百選に選ばれました。それを記念し、同省から贈られた石碑。写真終わり。人が通り文化は生まれる。暗がり峠が歩んだ歴史。各地の古道を研究し、生駒市の歴史に造詣が深い、生駒市文化財保護審議会会長の今木義則さんに、暗がり峠と暗がり越え大阪街道の歴史を聞きました。大阪街道の坂の字は坂道の坂の字です。今木義則プロフィール。生駒市文化財保護審議会会長や、 生駒民族会会長を務める。生駒市に残る古道や史跡の調査研究に40年近く携わり、生駒観光ボランティアガイドの養成も手掛ける。生駒の古道、生駒民族会など専門書を数多く出版。青山台在住。プロフィール終わり。街道は文化を運ぶ歴史遺産。暗がり越え大阪街道を通り、大阪から大和に通った人々は、食料品や生活用品などたくさんのものを運んできました。物だけではなく、小さな噂話や風習、生活の知恵などの文化も伝来。大阪から暗がり峠を越えてもたらされたそれらの文化が凝縮され、生駒市に根付いたものがあります。例えば、音田人形浄瑠璃。大阪の上方文化である人形浄瑠璃が、音田村、現在の萩野台に伝わりました。その後、上方歌舞伎の文化も伝来。近隣の村々に招かれて公演するほど盛んになりました。地元関福寺境内にある萩野台文化財保存館には、江戸時代から明治時代に使われていた浄瑠璃人形などが残されています。また、地域で集まり、伊勢神宮に参拝する伊勢講の習俗も伝播し、近年まで生駒市全域で行われていました。宗教的な行事でしたが、旅をする機会などなかった昔の村人にとっては、楽しい娯楽でもありました。町への愛着が文化をつなぐ。暗がり峠には人々の生活が息づいています。これは珍しいことです。生駒山地にあったどの街道にも峠が残っていますが、人々が暮らしていた面影をとどめていません。暗がり越え大阪街道が時代を超えて重んじられ、峠に住む人々も受け継いできた文化や風習を大切に守り続けてきたからではないでしょうか。生駒市には古くから伝えられる文化や風習を残そうという土壌があります。市内に伝承されている史跡や図書館を訪ねて、生駒の歴史や文化を学び、地域への愛着を深めてください。本やインターネットで町の歴史をチェック。暗がり峠が登場する紙芝居や暗がり越え奈良街道のガイドブックがあります。暗がり峠や暗がり越え奈良街道に関する本や資料を市内5つの図書館、図書室に所蔵。中には子供が楽しみながら読むことができる児童文学や紙芝居などもあります。常設コーナー、もっと知りたいふるさと生駒に展示していますので、立ち寄って生駒の街について調べてみませんか？写真があります。コーナーにある児童文学、峠の狼、今西助行作、鈴木義春絵、金の星社、絶版、と、紙芝居、送り狼、水落ひろ子、絵、生駒お話の会、昔々藩、脚本。写真終わり。インターネットでも調べられる、暗がり峠や暗がり越え奈良街道付近の史跡。市内に残された史跡の場所や外観を、地図や写真とともにわかりやすく紹介する生駒デジタルミュージアム。文化財を360度見渡せ、散策している気分を体験できるコンテンツなど、生駒市の歴史を楽しく学べます。生駒市デジタルミュージアムの QR コードが7ページ右下に載っています。暗がり峠を歩いてみよう。南生駒駅から平岡駅 6.7km。暗がり峠を通る国道308号には、 奈良の自然や大阪の街の美しい風景が見渡せる写真スポットなどがあります。生駒市観光ボランティアガイドの沖信夫さんの案内で、市内に住む大学生の西本健一さんが、南生駒駅から平岡駅、東大阪市までを歩いた様子を紹介します。8ページから9ページにわたってイラストの地図と写真があります。写真に添えられた説明も合わせてお伝えします。はじめに写真です。スタート地点でガイドは任せてくださいと左手の拳を上げる沖信夫さんと、たくさん教えてくださいねと右手の拳を上げる西本健一さんが並んで写っています。スタートは暗がり峠に近い南生駒駅西出口です。まず国道308号を西に向かって歩きます。最初の目印は生駒南小学校。ここから緩やかな坂が続きます。両側に民家が立ち並ぶ上りの道です。途中左側に向山公園に至る道がありますが、その道を通り過ぎたあたりから坂の傾斜がきつくなってきます。進んでいくと石仏寺があります。ここには鎌倉時代に作られた石仏が残っています。ここを過ぎると山彦ホールです。この山彦ホールでちょっと一休み、水分補給とトイレ休憩を忘れずに、さらに進むと富士尾の阿弥陀如来石仏があります。これは鎌倉時代に自然石に彫刻された石仏です。近くに脇道があって、その脇道の出入り口に国道だったことを示す国道標識があります。しばらく歩くと左側に棚田が広がります。道端に万葉の花碑が立っていて、そこを通り過ぎると、民家の間に奈良盆地が一望でき、生駒の街が眼下に広がります。ここは写真スポットです。この国道308号は、お伊勢参りに利用され続け、道中ところどころにお伊勢参りとひらがなで書かれた札が残っています。ほどなく、市議生駒スカイラインの下をくぐり抜けると、暗がり峠です。広報生駒町金剛の表紙を撮影した場所で、写真スポットです。前方には、富民の森、ぬかた園地が広がります。この峠にある茶屋で、沖さんと西本さんがランチ。ハイキング中のカレーっておいしい。と二人が並んで名物の野菜カレーをパクリと食べている写真があります。石畳の周りに軒を連ねる茶屋や民家を越えると、東大阪に向かう下り坂が始まります。その後、富民の森鳴川園地を左手に下っていくと、工房の水があります。しばらく歩くと、国道308号線上で最大勾配と言われている場所に差し掛かります。コンクリートで滑り止めを施した坂道を慎重に下ります。さらに観音寺を経て宝生寺を過ぎると松尾芭蕉の句碑が立っています。途中にトイレ休憩所があります。ほどなく大阪の街が一望できる写真スポットに出ます。天気の良い日は六甲山まで見渡せます。次に木立と民家の間を下っていくと平岡神社です。この途中でもトイレ休憩所があります。さらに進むとゴールの平岡駅に到着。お昼休憩を挟んで南生駒駅から約4時間かかりました。自分の街の中にこれだけ見どころのある道が通っているなんて知らなかったです。と西本さん。皆さんも暗がり峠を歩いて 地図にない魅力を探してみてはいかがでしょうか。ゴールの近鉄平岡駅の前で両手を挙げて到着のポーズをとる沖さんと西本さんの写真があります。ハイキングの説明終わり。便利なコミュニティバスもおすすめ。南コミュニティセンターせせらぎから南生駒駅を経て、暗がり峠までを往復します。暗がり峠まで歩くのはちょっと大変という人には、コミュニティバスがおすすめです。竹丸号西畑有里線は平日に運行していますので、ぜひ利用してみてください。土曜、日曜日、祝日と12月29日から1月3日を除きます。時刻表や運賃などをお知らせする QR コードが9ページ左下に載っています。以上、特集、暗がり峠についてのお問い合わせは、商工観光課、電話074374111、内線327。